ちょっと長いんですが、どうぞお願いします。6章1節から最後まで、
チェックチェック。はい、ヨハネの黙示録の6章になります。新約聖書の498ページです。498ページ、黙示録の6章1節から、最後までお読みします。1節、また私は子羊が7つの封印を、封印の1つを解くのを見た。そして4つの生き物の1つが雷のような声で来なさいというのを聞いた。2、私は見た。すると見よ、白い馬がいた。それに乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得るために出ていった。3、子羊が第二の封印を解いたとき、私は第二の生き物が来なさいというのを聞いた。4、すると別の火のように赤い馬が出てきた。それに乗っている者は死から平和を奪い取ることが許された。人々が互いに殺し合うようになるためである。また彼に大きな剣が与えられた。5、子羊が第三の封印を解いたとき、私は第三の生き物が来なさいというのを聞いた。私は見た。すると見よ、黒い馬がいた。これに乗っている者は秤を手に持っていた。6、私は一つの声のようなものが四つの生き物の真ん中でこういうのを聞いた。小麦1コイニックスが1でなり、大麦3コイニックスが1でなり、オリーブ油とブドウ酒に害を与えてはいけない。7、子羊が第四の封印を解いたとき、私は第四の生き物が来なさいというのを聞いた。8、私は見た。すると見よ、青ざめた馬がいた。これに乗っている者の名は死で、黄泉がそれに従っていた。彼らに地上の4分の1を支配して、剣と飢饉と死病と地の獣によって殺す権威が与えられた。9、子羊が第五の封印を解いたとき、私は神の言葉と自分たちが立てた証のゆえに殺された者たちの魂が祭壇の下にいるのを見た。10、彼らは大声で叫んだ。聖なる誠の主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者たちに私たちの地の復讐をなさらないのですか。11、すると彼ら一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らのしもべ仲間で彼らと同じように殺されようとしている兄弟たちの数が満ちるまで、もうしばらくの間休んでいるように言い渡された。12、また私は見た。子羊が第六の封印を解いたとき、大きな地震が起こった。太陽は毛織の荒布のように黒くなり、月の全面が血のようになった。13、そして天の星が地上に落ちた。それは一軸が大風に揺さぶられて青い実を落とすようであった。14、天は巻物が巻かれるように消えてなくなり、すべての山と島はかつてあった場所から移された。15、地の王たち、高官たち、千人隊長たち、金持ちたち、力ある者たち、すべての奴隷と自由人が洞穴と山の岩間に身を隠した。16、そして山々は岩に向かっていった。私たちの上に崩れ落ちて御座についておられる方の御顔と子羊の御怒りから私たちを隠してくれ。17、神と子羊の御怒りの大いなる日が来たからだ。誰がそれに耐えられよう。
はい、黙示録を実は以前にですね、この黙示録から、メッセージをしようと思っていたんですが、ちょうど今の時期ですね、この黙示録を学ぶ非常に良い機会が来たと思っています。今日はここからですね、歴史は神様の時を日々に刻んでいるという、私たちのこの生きている歴史はですね、神様の時の日を刻んでいるという、この黙示録の中でそのことを学んでいきたいと思いますが、神は創世から黙示録に至るまで一貫して、いるのは私たちの人間に対する神様の愛に満ちている、その神は愛であるというこの愛がですね、創世から黙示録までずっとそれが満ちているということです。イスラエルはその中で彼らを通してどのように 神様が働きかけているかということ、イスラエルは終末の時計であるということもよく言われますが、今エルサムはエルサムの時代であるという本もありますけれども、イスラエルの関心が世界的に非常に高まっている。それは戦争であるにせよないにせよ、このイスラエルという国が世界に意識が高まっているということ。イスラエルを知らなければ世界の動向というものを真にそれを見落としてしまうという、だからイスラエルがどう動いているかということはですね、それを知ることは世界の動向を知ることになるということです。神様はこのイスラエルの民を通して神の私たちに人類に対する計画を持っておられると。イスラエルは神様に背いて、そしてその結果世界中にイスラエルは散らされていきました。この散らされていくということも聖書の中には何度も出てまいります。彼らが神様に背いて世界に散らされていく。しかし散らされていくだけじゃなくて、彼らは再びまた集められるということも記されています。今から2000年前に世界中に散らされたこのイスラエルの民がですね、1948年に世界中からまたイスラエルの民が国に戻ってきて国を再建した。こういう国というのはイスラエル以外にない。一度滅んだ国がもう一度この再建されていくということは、これイスラエル以外にない。それはなぜかというと、神様がこのイスラエルの国を用いて世界に対するメッセージを持っているからであるということが言えると思います。私たちは今日ここからですね、黙示録は皆さんも読んでなかなか難しいところで分からづらいと思いますけれども、この歴史の中で神様はこの今日のこの箇所の中でですね、神様はどのようにこの時を刻んでいるかということをですね、一緒に見ていきたいと思います。アメリカのどこの州だったか、ニューヨークだったか分かりませんけれども、地球の最後の日までの日数が表示されています。かつては5分ほどあった地球最後の日がですね、この頃は2分になっているんです。地球が最後滅んでいくのがあと2分しかないと。それだけこの時というものに対する世界の状況というものに対する認識が非常に緊迫しているという、そういうことを記したこのアメリカの世界的なこの統計による現在の世界というものについての考え方です。ビリー・グラム先生がですね、地球世界は燃えているという本がありますが、その本の中に多くの人は今どういうことが起こっているか、世界で何が今何が起こっているかということをですね、多くの人は知らない。ソファに座ってビールを飲みながらテレビを見ていると、今がどういう時であるかということを知らないって言うんです。私たちが今の時を知る、それは新聞と聖書を読んでいると世界が今どういうふうに進んでいるかということが分かるというんです。聖書しか知らない 人は、聖書しか読まない人は聖書を信に知ってないといった学者がおりますけれども、私たちの生活の中で、今イスラエルで活動しているところの一人の方がですね、毎日子どもたちに聖書を読んで、それから新聞を見て、それ見てごらん、今日も聖書の言葉が成就してるよということをね、毎日のように世界のニュースを見てそのことを伝えるんだそうです。だからそれは聖書と新聞を見ると 世界の状況がわかると。新聞しか読まなければ、聖書を読まなければこれはわからないことですが、私たちは今二つの時の中に生きています。私たちの生きているこの時というのはですね、ローマ人の手紙の13章の中には、あなた方は時を知っているという言葉と、眠りから覚めるべき時というこの2つの時があります。一つの時はカイロスという、これは現在のすべての時、今の時がどんな時か、最後の決断の時、危機の時というような意味のカイロスです。私たちが今生きているこの時というのはですね、それ非常に危機的な時であるという時です。もう一つの時はホーラーという、これは眠りから覚めるべき時というのがローマ書の13章の中に書いてありますが、眠りから覚める時、それから今がどういう時であるかというか、あなた方は知っている。それを知っているのはパロはあなた方であるとローマのクリスチャンたちに語りました。時を真に知っているのは世の中の人ではない。あなた方、神様を信じているローマのクリスチャンの皆さん、あなた方こそが時を知っている人たちなんだ。私たちはこの神様の時の中に生きている、その時をどのように過ごしていけばいいかということを、今日はここに現れてくるところの現実現象を見て、そのことを見ていきたいと思います。まず最初にですね、一つはこの今の時というのはどういう時であるかということを知るということです。普通の人はそれは今の時がどういう時であるかということを聖書の言っているようなそういう時の認識はないんです。もう一つは、私たちはこの時に現れたヨハネがこの時というものを見た時にですね、時に現れるところの動物、生き物が出てくるんです。この動物は何を意味しているのかということです。はじめは白い馬が出てまいります。これはこの世の征服者、あるいは侵略者を意味する馬であると言われています。反キリスト、ローマ、古代のローマはですね、凱旋将軍が白馬に乗って月桂冠の冠をかぶって、そして、この描かれている記事が出てまいります。白い馬は勝利した王様がそのに乗って進軍していく、侵略者の姿がそこにあるわけです。かつてこの日本がですね、日清中国とロシアに勝利したときに、それは白い馬に乗ったと言われています。今北朝鮮のですね、このキム・イルソン、金正恩がですね、時々あの白い馬に乗って映像に流れてくるのがありますね。それは権威との象徴であるということ。かつて日本の昭和天皇もですね、白い馬に乗ってこの、走っての見たことがあると思いますけれども、白い馬は侵略者、これは今もそういう白い馬っていうものが、そういう侵略者として描かれているということです。そしてこの赤い馬っていうのはですね、これは第二の封印が解かれた、ヨハネはそれを見たときに、赤い馬はですね、火のように赤い馬、火のようという言葉で表されるところの馬が出てくるんです。この馬というのはどういうことかというとですね、平和を、地球から平和を奪う戦争を起こす力を持っている国々の中で赤い馬が出て戦いを起こすということ。ロシアのウクライナの侵略ですね、まさにそれは赤い馬に象徴される。だからこの聖書の記事は昔書かれたものだけども、しかし今の時代を通して私たち見るときに、そういうことが起こってくる。でこれからもいろいろな国で 侵略が行っていくんじゃないかと思います。世界の各地でこの活発に動いているサタンの今時、サタンは平和を奪うこと、争いを起こうことがこのサタンは好きなんです。ヨハネの、ごめんなさい、マタイの福音書24章の4節から7節、じゃあそこのところを読んでいただきますか。マタイ24章の4節から7節。
はい、マタイの福音書24章の4節から7節です。新約聖書の50ページです。新約聖書50ページ、マタイの福音書24章、4節から7節です。4節、そこでイエスは彼らに答えられた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わします。6、また戦争や戦争の噂を聞くことになりますが、気をつけてうろたえないようにしなさい。そういうことは必ず起こりますが、まだ終わりではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あっちこっちで飢饉と地震が起こります。
はい、ここに出てくる終わりの時にどういうことが現れてくるかという内容の記事です。終末の時には民は民に、国は国に敵対すると。アフリカのルワンダというところでですね、部族間の争いがありました。ルワンダに世界食糧での沖縄大会の先生が2人視察に行きました。そこに行ったらですね、この、博物館というかね、資料館にはかつて殺し合った多くの人々の骸骨がそこに並べられているそうです。何十万という人々がお互い殺し合った。その殺し合った原因は一人の噂から広がった。相手が攻めてきて私たちを殺すという、そういうですね、噂からそのルワンダにおけるあの醜い争いが起こったということです。だから噂というのは非常に恐ろしいものです。内戦や内乱、今この赤い馬がですね現れて争いを起こそうとしている。黙示録の記事はそれはまさに今の時代だということです。アフリカでもニュースを見ると部族間の争い、そして今度は黒い馬が出てまいります。黒い馬は何かというと、これは経済的な破綻を意味していると言われます。地上の食料 がなくなる。じゃあ6節も読んでいただけますか。6節黙示録、6章の6節5と6。
はい、黙示録の6章6節です。新約聖書498ページです。6章6節、私は一つの声のようなものが4つの生き物の真ん中でこういうのを聞いた。小麦1、コイニクスが1でなり、大麦3、コイニクスが1でなり、オリーブ油とブドウ酒に害を与えてはいけない。
はい、ここに出てくるところの黒い馬はですね、これは経済的な破綻を意味していると。地球上の飢餓、労働者が一日に賃金として働くもの、それは小麦、3マスしか 買うことができないような少額であるという。世界に起こるところの飢餓のその状況は、それは黒い間に例えられているという。地球の温暖化によって食料が取れなくなる、水が枯渇していく。いつかのニュースでアメリカのですね、中西部にある真ん中にあるところの、牧場、それは10万頭の牛が飼われているそうです。すごい、10万頭の牛が飼われている。その牛を飼うために何が大事かというと、それは水が大事なんです。その10万頭の牛を飼うためにですね、これまで何千年の間貯めてきた、地下の水が、地下水が枯渇してきた。水が枯渇してくると人は生きることはできないんです。日本の水源地もですね、水源地の森も中国人が今買っているという、そういうニュースがあります。日本の食料の自給率は2022年にカロリーベースでいくと自給率が 38%、 食料は 18%、 主食の米でさえも安泰できない。その米の生産量が今減少している。日本という国をですね、隠れ飢餓の国だと、隠れ飢餓の国だと、こういうふうに言われているそうです。私たちはお金があれば世界中どこからでも物が買える、そういうことを今まで信じて生きてきたんですが、しかし世界の穀物が温暖化によって取れなくなったらば、それも輸入できなくなっていく。先ほど新聞と聖書を見たら世の終わりのことが分かるということを言いました。ここにも今日出てまいりました新聞に、隠れ飢餓の未来という、大変重要な記事が載っています。日本の国がどういう国で、どういうふうにこれから生きていくか、その食料はどうかということについて、近藤という方がコメントをしております。そして国連農業機構という FAO がですね、2023年に世界の最大の問題として、今毎年7億5000万人が栄養失調に世界で起こっているということ。最も心配するのは、世界の人口は今87億だそうですが、これが2080年になると103億人になる。80億の7億の人口が103億人になっていく。これもこの新聞の記事の中に世界の人口のことが書いてあります。栄養失調のことも書いてあります。そして気候変動によって何が今起こっているかというと、水が飲めなくなる。そして海水、家は海に沈んだという、キルバスという南太平洋の小さな島がですね、だんだんだんだん毎年海水にが家の中に入ってきて、そこにもう住めなくなってきているという、これも温暖化のせいである。だから世界で起こっているこの情勢というものを、私たちはですね、よく聖書の中にどういう書いてあるか、地震が起こるとこう書いてありますね。マタイの保管箇所には、終わりになると地震が起こる。今、 南海トラフでニュースを見ると32万人の人がその地震によって亡くなるという予想が立てられている。聖書はイエス様がその時代に地震や戦争や偽物が起こってくるという、これが今確実に現実に起こっていることを見るときですね、私たちはこの将来を見るときに、それは聖書を通してそのことを見ていかなきゃいけない。食べ物、前にうちの教会古い街道をですね、集会したときに、そこに東京高等裁判所の判事だった方が沖縄の収容会に来られて、礼拝はうちの教会に来られました。その時彼が証ししたのは何かというとですね、細谷署の中に細谷書の4章の3節の中に、それゆえこの地は地に喪に服し、ここに住む者は皆野の獣、空の鳥ともに打ちしおれ、魚の海さえも取れなくなるという、このことを明かされた。海の魚さえも取れなくなるというこの細谷のこの言葉を持ってそのメッセージされたことを忘れることできないんです。その時は、なかなかに守る兄弟糸数森尾神里君たちがいたんですが、その説教の後に彼らは玄関でその先生と写真を撮っておられました。終わりの時になると魚も取れなくなると、今世界の海の状況どうかというと、まさにこの補正書に書いてある通りですね、魚も取れなくなってくる。まあ魚を好きで食べている私たちですね、取ってくる人の生活を考えると、食べてあげた方がその人たちの生活のために助けになるんですが、しかしそれも人間の欲のためにコントロールが効かなくなってしまうと海の魚が取れなくなってくると。そして温暖化によって南の魚がだんだんだんだん北に上っていく、そういう今現状が世界で起こっている。そのことを私たちは日々の生活の中でそれを見て学んでいく必要があります。最後にこの青い間というのが出てきます。6章の8節9節、これは蒼白の重病人の顔色であると。それは世界の4分の1を支配する、この青い馬は死の馬と呼ばれているんです。地上の4分の1が支配されて死んでいくというんです。そうすると世界中で何十億の人々がこの青い馬によって、青い馬が出るときにそれに人々が死んでいくという。私たちはそういうものをですね、考えるときに、どうしてそんなたくさんの人が死ぬのかという、こういうことを私たちの考えでは考えられないことがあるんですが、戦争や疫病やその他の病気でこの6章の12から15はそのことを書いてあります。空から落ちてくる隕石、サックススミスの炎の中にそのアメリカで落ちてきた、空から落ちてきた隕石がですね、何キロにわたってその被害が起こった。隕石があちらこちに落ちると 人間は生きていけなくなる。マンモスも死んだのはおそらく隕石じゃないかという説もあるんです。食べ物がなくなったということも言われますが、隕石であるということも確かなようです。この私が今読んでいるこの聖書の箇所はですね、これは旧約聖書のヨエル書の中に出てくるんです。このようなことがヨエル書の中にヨエルの時代に予言された。ヨエル書はやがて終わりの時にペンテコストの日が来る、そしてそれは若者は夢を見、老人は幻を見ていくと、そういうことも書かれて、この2000年後にペンテコストの日が起こった。チェルノブイリの原発事故が起こった時ですね、その放射能のためにあの地域の人々は牛乳が飲めなくなったと。その一発の原子力によってヨーロッパに大きな影響を与えた。今ロシアのプーチンはですね、この戦いを、ウクライナとの戦いを終わるためには原子爆弾を使うかもしれないという脅しをかけているんです。これが一国によってそれがなされると、世界中でその原子爆弾によるところの戦争が起こってくる。そうなってくると地球上に人間が住めなくなっていくのである。第一次大戦と第二次大戦の時ですね、どれぐらい人が死んだかというと5000万人の人が死んだと。ヒトラーのあの第二次大戦のそれも含めて第一次戦争と第二次戦争の中に5000万人の人が死んだと。これは武器によってそうですが、しかしそれがもし原子爆弾があちこちに落とされた、しかもそれはたくさんの国がそれを持っているんです。それはですから、私たちはこの聖書に書いてある4分の1が死んでいくというのは、自然災害もあるだろうし、あるいはまた人間の作った武器によって死んでいくものもあると。それも今振り返ってみると、そのことが刻々と近づいているということを知らざるを得ないんです。最後にこの6章の黙示録の6章の16節と17節、じゃあそこもちょっと読んでいただきますか。
はい、ヨハネの福音書6章です。6章16と17節、はい、お読みします。16節、そして山々や岩に向かっていった、私たちの上に崩れ落ちて御座についておられる方の御顔と子羊の御怒りから私たちを隠してくれ。17節、神と子羊の御怒りの大いなる日が来たからだ、誰がそれに耐えられよう。
私たちを迫害していたこのローマの皇帝貴族と高級官僚とか仙人隊長とか金持ちとか勇者とか、あらゆる奴隷と自由人がですね、山々に隠れるというんです。私たちをかくまってくれとこう言って助けを求め叫び上げているんです。隠れ場を求めて走る人々、しかし私たちはそういう終わりの時にこの聖書の言葉は6章の11節を見ると、すると彼らの一人一人に白い衣が与えられ、そして彼らはあなた方と同じしもべ、また兄弟たちであなた方と同じように殺されたはずの人々の数が見するまでもうしばらくの間休んでいなさいと言い渡された。これは神様に生きる私たちの幸いというか、ね、希望です。神様に信頼を置いて ここには待てという言葉が出てくるんですが、この待てという言葉はですね、いろいろの仲介書を見るとこれは匿ってくれというのはこれは待てというふうに言い換えることができる言葉であると。慌てないでしっかりと待ちなさい、神が行うまで待ちなさいと。多くの人が隠れ場を求めて右往左往する、そういう時にあっても、しかし聖書はそれを待ちなさい、休みなさいっていうのを待ちなさいっていう、こういう状況の中で休むっていうこと、待てっていうことは、これは神様に信頼している時に起こることなんです。何かことが起ころうとして、大変なことが起ころうとしている時に待つということの大事さ、これは神様に信頼を置くということにつながってくるわけ。マルチン・ルターが有名な言葉として、もし世の終わりが明日であったとしても私は今日リンゴの木を植えると、明日終わりが来ても私は今日リンゴの木を植えると、これだけの時代に対する、時に対する、それに動揺しないでしっかりと待って、静まってリンゴの木を植えていくと。私が生きている間にさまざまなことがこれから起こってくるでしょう。まあ一つはこの地震のこともあるでしょうが、それ以外に何が起こってくるかわからない。コロナで世界中に広がったそういう病気がまたどこで起こってくるかわからない。そういう中にあっても私たちは待って、静かに神様に信頼していくこと。神様はですね、自然と歴史の中に介入されてくるお方です。聖書を読むとそういうことが、自然なんか特にそういうことが書いてあります。自然と歴史の中に働く神様、私たちはその神様の視点で今起こっていること、世界でこれが起ころうとすることについてもそれを目を開いて見ていく必要がある。そして現実に起こっていることの中でも私たちは聖書と、また日頃起こっている新聞を見ながら静かに待っていくということの大事さというのが分かります。創世記の中にアブラハムに対して神様はですね、私がしようとすることをアブラハムに隠してよいだろうか。決してこのアブラハムに神様がこれからしようとすることを隠すことをしない。ノアのあの大洪水も多くの人は飲んだり食ったりした、その中で神様はノアにはっきりと洪水が起こることを伝えられた。それはアモス書にも同じようなことが書かれています。だから私たちはこの歴史の中で働く、このような災害を与えたこの青い馬、赤い馬、白い馬、この普通は白っていうのは栄光のイエス様のことを言うことですが、しかしこの最初に見た白い馬はそれは侵略者である。そういう私たちは世界を本当にそういう意味でしっかりと見つめていくということ。人々はこの黙示録の中に書いているようにですね、人々は自分たちの隠れるところを探してあっちにこっちにと動揺していく。その中にあっても私は神様を信頼していく。聖書は信頼の書です。だからこの聖書に信頼して何が起ころうと、世界で何が起ころうとも神様を信頼して生きていきたいと、こう思います。はい、それでは賛美を持ってお祈りをしていきたいと思います。 先ほどの輝く日を舞うとき、私がこの大好きなところはですね、いかなる境の日ぞ我が魂いざたたえよ大いなる神様、いかなる栄の日ぞ、イエス様が再びおいでになるときにどんなに幸いなときであるかということをね、私たちは信じていきたい。いかなる喜び、いかなる栄の日ぞ、このところは今日のテーマの結びの賛美にしたいと思います。じゃあ一緒に歌いましょう。